瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。
MC は私鈴木奈々子と田子花瀬がお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと番組始まる前に打ち合わせがありまして、その中でですね、田子さんが前回ちょっとやらかしてしまってなんかこう緊張すると噛むんです私って言ったんですけどもう緊張してなくても僕は噛み倒してるしなんなら人生噛み倒しの人生なんで、もう全然心配せんでいいから、はい、楽にやっていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はいはい、今回は瀬戸暮らし研究所金継ぎさんにお邪魔し、瀬戸仕事塾卒塾生の中渡瀬浩二さんと一緒に会社を立ち上げられた野々垣健人さんにお話を伺いました。
おお、また中渡瀬浩二さんと野々垣健人さんってすごい名前やねお二人とも
そうですね、珍しいお名前です ね,
ねえ、なんか、うん、もうすでに噛んだもん今頑張っていこう。よろしくお願いします。はい、どうぞ。
瀬戸暮らし研究所金継ぎさんは地域が持続する仕組みを作ることをモットーに、地方のプロジェクトや集合住宅の設計を行っているそうです。取材先の瀬戸暮らし研究所も設計された建物の一つで、現在は1階を居酒屋、カフェ、シェアキッチン、2階をコワーキングスペースとシェアオフィス、レンタルスペースにしており、とても居心地の良い空間が広がっていました。
ほう、ちょっと聞いていいですか。はい、コワーキングスペースって何ですか。
なんかみんなで会議したり、みんなで集まって自習室みたいな、なんかいっぱい机が並んでたり椅子が並んでたりして、全部貸し出し OK のところがあって、
へえ、それをコワーキングスペースって言うんや。はい、勉強になったぜ。
まずはじめに野々垣さんからお仕事を始められたきっかけについてお聞きしました。うん、野々垣さんはたくさん古い建物が町の風景の一部になっている中で、ただ町として風景がいいから残そうとしても、この町が残っていかないと感じており、そこで建物が経済合理性を含めた持続するような仕組みを作っていきたいと考え、会社を作ったそうです。
ほう、経済合理性を含めて持続するような仕組み。
はい、
その建物自体が経済も生み出すし、それ自体がその景観というか街のイメージにもなるようないうような考え方でいいですかね。
そうです
ね。まあ、難しい。
瀬戸を選んだ理由は、瀬戸のポテンシャルが高いと感じたからだそうです。確かに瀬戸は古い街並みも残っており、瀬戸物や瀬戸の町ならではの作り手さん、作家さんがいて、車で10分走れば岩屋堂や上皇寺などの観光地もあり、たくさんのコンテンツにあふれています。しかしこれほど可能性にあふれているのにもかかわらず、意外とマイナー感があります。だからこそ野々垣さんはこの町を残していくことでもっと地域を盛り上げたいと思い、瀬戸で始めたいと考えたそうで、私にはなかった発想にとても興味を持ちました。
ほう、ちなみにお二方は瀬戸の方では
ない
です。じゃあそれよそから来て、その瀬戸をちょっと見て回ったわけじゃないですか。
そうですね。
なんかどんなイメージがありました。
いや、もうその取材先に行くまでの中で、なんか昔ながらのなんかいろんなお店を見て、あ、なんかいろんな伝統的な街だなって感じました。
やっぱり、
私もすごい失礼な話になっちゃうんですけど、こう瀬戸ってこう名古屋よりもちょっと田舎というか、なんで田舎といえば田んぼとか、そういう感じのもこう建物がいっぱい広がってんのかなって思ったんですけど、すごい道も綺麗に舗装されたりとか、こう建物が綺麗に建っていたりとかしてて、こう自分のイメージと違うなっていう印象はありました。
なるほど、確かにね、昔と今とがこう混在してる街やからね。
そうですね。
そうですか。ありがとうございます。
また仕事をする中で苦労したことについてお聞きしたところ、野々垣さんは例えば瀬戸暮らし研究所はリノベーションのコストを軽減しています。だいたい500平米なので、一軒家だと 5, 5軒分ぐらいの面積があるそうなんですが、ざっくりと一般的なリノベーションにかけるお金の半分くらいしかかかっていません、うん、実際予算がそれくらいしかなかったのですが、仮に予算があったとしても予算をたくさんかけてしまうと会社としてそれを投資するので、結局貸すときも家賃を高くしなければいけないです、うん、そのため低い予算の中でどのように建てるかということをすごく問題で、大工さんを入れずに自分たちで作ったり、瀬戸の皆さんに協力してもらったり、あとはクラウドファンディングに挑戦したりなど、一般的な建物の改修工事とは、全然別の方法を取っていました、うん、技術的にも体力的にもすごい難しかったですし、クラウドファンディングのやり取りなど精神面での大変さもありましたとおっしゃっていました。
なるほど。コストを下げたり、その今後利用していく上でどうしても必要なことについてすごく頭を使われたということよ ね、うん、ね、本当に今までやったことを全く、そのやってることもリノベーションに近い感じがするんですね、うん、そうです。新しい人やな。
野々垣さんの考え方やこれまでやってこられたことをお聞きして、企業名を瀬戸暮らし研究所にした理由がよく分かりました、うん、そして現在だけでなく未来のことを考えた設計は、地域が持続する仕組みを作ることというモットーにしっかりとつながっており、将来瀬戸暮らし研究所金継ぎさんによって瀬戸がどのように変わっていくのか楽しみになりました。
取材が終わった後、瀬戸暮らし研究所の1階でランチをいただきましたが、うん、ご飯も美味しかったです、
うん、
またシェアキッチンがあるので複数人のパーティーやご飯会を開くことが可能です。そして2階にはコワーキングスペースがあり、大学生も実際に利用している方がいるそうなので自主勉強にもおすすめです。とても心地よい店内だったので、ぜひ皆さんにも立ち寄ってみてほしいです。
ああ、そのランチを普段からその食事を提供しているところなんですか？
ああ、そうですね、夜は居酒屋さんもやってて、うん、お昼はランチもやってお酒もあって
そうです、日本酒すごいたくさん並んでました。
それ料理は誰がされるんですか？
料理はなんか
中のカフェに入ってる店員さんが
やって
る。
ああ、そういうことね、はい、面白い。何でもやんねや、その空間使って、
う
ん、
そうですね、
で大学生、まあ大学生に限らんやろうけど、それを勉強会で使ってもいいし、
はい、
うん、なんかめっちゃ興味湧いてきたな。ちなみに2人はその場所使って何かやってみようっていう風なひらめきはなかったですか？
いや、なんか自習室できたらいいよねって、コンセントもあるし、うん、編集とか何でもできるよねっていうのを話してました。
こんなところがもっと近くにあったらいいねとか言ってすごい話を。
わざわざここに来るから意味あるんちゃうの？
すいません。
いや、別に悪ことじゃないけど、うん、そうですか。まあ、なんやったらこれ、そういう空間を使ってその仕事なんかできんかなとかいう考え方も。
あ、そうです
ね、できるんちゃう？
ヨガとかもできるって
お話
は。やってんのよ。
ヨガやってます。
よりいいよ。いいじゃないですか。ね、本当なんか可能性がいっぱいありそうでいいですね。
はい、
うん、2人の可能性も広げてもらいたいと思いますけれども。さあ。
はい、そろそろお別れのお時間となりました。
第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。今回は瀬戸暮らし研究所金継ぎさんについて お伝えしました。取材班は田子花瀬、鈴木奈々子、奥山春奈。ミキサーは奥山春奈。そして MC は私、田子花瀬と鈴木奈々子がお送りしました。千藤さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。 CARI アンダーバー REPO で検索してみてください。 CARI アンダーバー REPO です。ぜひいいねとフォローお願いいたします。
今回のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来月は瀬戸の企業編をお送りします。来月のキャリレポもぜひ聞いてください。
はい、ありがとうございました。本当にヨガやってください。習いに行きます。
はい、やってみたいです。なんか教室もなんか貸してくれるって。
ということで、その辺も、ぜひキャリレポで検索してみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。